アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2677回5月22日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマは時を忘れるほどのめり込むものです。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。今現在のめり込んでるわけじゃないんですけども、ゼルダの伝説ですね。ブレスオブザワイルドとティアーズオブキングダムです。スイッチ2では専用版が出るみたいなので、もう一度一からやってみたいなと思ってます。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。私もゲームは好きですけども、子供の頃はもっとゲームにのめり込めてたかなというふうに思います。もう最近時間なくて30分ぐらいやっていると、他のことが気になってですね、やめてしまうという状況です。まあ、ゼルダいいですよね。三浦です。
はい、スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。やっぱり X 見ちゃうんですよね。最近はタイムラインいろいろミュートをかけたりとか制御して平穏無事なタイムラインを実現してはいるんですけれども、ちょっと見すぎちゃってるな。でも見ないと情報を集めらんないしなと悩んでるところです。今日もよろしくお願いします。
ギガ人にあった記事です。アップルが中国に依存し取り込まれている実態を暴露するアップルインチャイナという記事が出ていました。アップルに関する報道でよく知られているビジネスジャーナリストのパトリック・マギーという方がアップルインチャイナという著書を表しまして、その中ではアップルのティム・クック CEO がどのようにして中国への依存を深めていったのかを論じています。ここでは三浦さんとスミレさんに入っていただいてます。
はい、
この記事私もあらかじめ読んではいたんですけども、中国はもともと今すごいインバウンドでたくさん買い物来たりとか、ある程度富裕層がいるなっていうのをすごく直に我々日本のいる人間も体験してるんですけど、そのまだ iPhone 出るよりもっと前、まだまだ中国の方では90年代からずっと続く低賃金低福祉低人権の魅力ってこの記事でも出てるんですけど、そういう状況が目に余るぐらいあったらしいんですよ。でそれが2000年頃に世界貿易機構の加盟を中国が控えて、そのあたりから世界並みの基準で労働環境を整えましょうというふうに徐々に上がっていった。で、その中で成長していたのが iPhone のサプライヤーの Foxconn という。で、Foxconn の方も Apple からの依頼によって会社は大きく伸びて、しまいにどうなったかっていうと、中国も iPhone を頼りにしてるし、Apple も中国の製造する拠点を頼りにしてるという。
うん、
お互い大きく寄りかかったような状態を生んでしまった。そうなった時に中国はまあどんどん成長していっていたので、今度は iPhone を作るのに培った技術を自国のシャオミとかいろんな企業にどういうふうに公開したか記事は触れてないですけど、まあそういう情報がどんどん伝わっていって、中国国内での製造というものもね、大きくなってしまった。
うん、
で、結局その間に、クック CEO は確かに経営という部分ではすごく成功されてますけども、中国に寄りかかりすぎたがために、製造拠点は中国がまず変わっていった時に、アップルがハンドリングできないような状態にもあるんじゃないかというようなことを記事では書いてます。アップル側としてはこの本に対して、いや、真実でない点とか不正確な点がね、かなり多いんで、事実確認も行われていないんだというようなことで批評しているみたいです。この本ちょっとね、確かに偏りはある本だろうなと思います。アップルが言わんとする、その、ちょっとあんまり不正確だっていうところもね。ただでも、そうとは言っても、中国の、その、フォックスモンとかの企業の、今までのどういうふうに変遷があったとか、そんな知る上ではちょっと役に立つ本かなとは思いました。
これ日本語版は出てるんですか？
どうですかね。これまだちょっと出たばっかりの本やからね、Kindle 版でも英語版しかまだないですね。
なるほど。
まあまあ翻訳、まあこの手の本はね出るのかってちょっと微妙ですね。ただ Amazon で見ると Kindle 版一回ちょっと値段下がってるから今買い時かもしれませんけどね。Kindle だとね2720円かな。 はい、ぐらい。本だとちょっとね、その倍ぐらいしますね。
うん。あれですね、今、うん、あれ、レビューを見てみましょうかね。
うん、うん、うん。この本書かれたパトリック・マギーさんいうところの、アップルが中国に製造依存して、その大きくアメリカから拠点を移したっていうのは、ベルリンの壁崩壊にも匹敵する歴史的事実だと言うんです。地政学的事件とまで呼んでるんですけどね。
それはちょっと極端というか、それはちょっとなんか、いや、今言うことかみたいな感じですよね。
まあ、ただそれ以前の中国の労働市場を知ってた人にしてみたら、確かにそこまでのドラスティックな変革っていうかね、全然違う状況にはなったということなのかもしれないですけど。
この本を私読めてないので、ギガジンさんの記事の内容をさらっと読みつつの感想ではあるんですけど、言ってることが正しいかどうかはまた別として、個人的な感覚で確かにここ5年、6年ぐらいのアップルはかなり中国に製造依存しすぎてるなーっていうずっと思ってたんですよね。コロナになったりとかして物流がガタガタになっちゃったりとかいろんなところで影響出てて、で、インドとかベトナムとかに製造を移していこうっていう形になってるわけじゃないですか。一般論として昔から経営学の分野で言うのは中国がどうかではなくてどこの国にも言える話でカントリーリスクっていうのを考慮しないといけないよねっていうのがあって、通常の一般的なグローバルの企業だったらもっといろんな国に製造拠点を分散させてなんとか一箇所がダメになっても全部がダウンするようなことないようにっていうふうにやるもんなんですけど、
で、スミレさんの書かれた記事一つここでご紹介です。アスキー JP の記事で Apple iOS 19機能を一部公開アクセシビリティ強化という記事で、 App Store のアプリ自体にアクセシビリティ対応の機能がつくってことですね。
いくつかいろんな機能が追加されますよっていう話で、
はい、
それをいくつかピックアップして記事の中で紹介してるんですけれども、一番最初に取り上げてるのが、アップストアのアプリのダウンロードページありますよね。
はい。
あそこに、このアプリはアクセシビリティの機能、こういうのに対応してますよって表示するカードが出るようになりますよと。
はいはいはい。
まずそれが一つですね。
はい。
他にも、iPhone と iPad だと、今まで拡大鏡機能ってあったじゃないですか。虫眼鏡みたいなのがポンと出てる。
はい。
あれが Mac にもつきますよっていうのとか、それから展示関係の機能。これちょっとすいません。私、展示があまり詳しくないので、変なこと言っちゃってたらごめんなさいなんですけれども、展示で計算をしたりとか展示を使った会話の文字起こしができるようになるとか、
はい、
あと展示関連の外部デバイスから展示入力できるようになったり、アプリを起動したりとかもできるようになるよというところですね。はい。
展示って触らないといけないですからね。
この展示がどこまでの対応するのかがちょっとわからなくて、リリースだと、うん。日本の展示とそれぞれの国の展示ってまたちょっと違うという話も聞いたことあるんで、どこまで対応するのかは実際に出てみないとわからないんですけど、
うん、
いずれにせよ何もない状態から対応がより広がっていくのはいいことだなというところですね。
はい、
うん、
障害があるなしとかに関係なく、個人的に嬉しいなと思った機能で、iPhone とかについてるあの乗り物酔い軽減機能ってあるじゃないですか。
はい、
あれちっちゃい点々が画面上に出てくるやつ、あれが Mac にも搭載されるそうなんで、
はい、
電車乗りながら Mac で作業する人とかはちょっと嬉しい機能になるかなというふうに思いますね。
うん、
電車は酔いますか？酔う人もいますか？私は
私も疲れてる時とかじゃなければあんまり酔うことはないんですけど、乗り物酔い軽減機能 iPhone で使うようになってから一緒に持ち歩いてる Android の方はそういうのついてないんで、
はい、
比較してみるとやっぱり iPhone の方が目が疲れにくかったりとかする部分もあるかなという気はします。
あんまり乗り物の中で本読んだりスマホ触ったりして、せん方がええとはよく言われますけど。ま
あ、そうなんですけどね。そもそもはそうなんですけど。うん。
うん。はい。
例えばさっき言った Mac で言ったら新幹線とか乗ってる、はい、とテーブル広げて Mac を置いて仕事している方なんかもよう見かけますし、はい、最近だとね、ビジネス向けの車両なんかもあったりするんで、
はい、
まあ、そういうところで少しで楽になるんであればいいことかなというふうに私は思います。
パーソナルボイス機能の強化っていうのもあるみたいで、声を失うリスクのあるユーザーが自身の声に似た合成音声を作れるパーソナルボイス機能を強化するという。
うん、
これは
マグネットの山村なのだとかそういうことができるわけ
です。喉に不具合をお持ちの方で、長時間喋られない方とかね、
はいはい、
大きい声出せない方いらっしゃるんでね、やっぱりそういう方にも有用かなと思いますよね。
うん、
アイトラッキングが、はい、まあ、機能がちょっと強化されたりとか、はい、あと、ヘッドトラッキングができるようになるらしいので、はい、iPhone、iPad で。でこの二つの機能に関しては、本来は体が不自由な方とかに向けたものですけど、はい、そうでない方でも使いようによってはすごく便利に使える機能になってるかなと思いますね。
はい、うん、あとは、ブレインコンピューターインターフェース、BCI への対応というのも。これ確かなんかね。
あ、ネタ帳に記事入ってましたよね。
ですね。ギガ人の記事で、脳波で iPhone を操作できるようになる可能性、Apple が脳コンピューターインターフェース市場に参入という記事もね、出てました。
三浦さん、脳波で iPhone コントロールできるようになるっぽいですよ。
すごいですね。寝ながら思ったことを iPhone に命令を送れるようなことが起きるかもってことですよね。
そうですね。
てんこ盛りで機能を追加してきましたね。
そうね。これ多分出したタイミングがアクセシビリティとかそういったことに関する記念週間みたいなのがあるそうで、それに合わせて他に Google とかもそういうの出してたりするんですけど、うん、そういうニュースとしては、うん、はい、うん。タイミング的にそれに合わせて今回このニュース出してきたっていうのが一つと、あとおそらく WWDC で全部盛り込もうとすると大変だから、先出しした部分もあるのかなという気はしますね。
この近年何年かずっと WWDC より前にこの手のアクセシビリティの新機能を発表すること多くなりましたね。
そうですね。
なんかね、そのキガニさんの記事で、はい、イーロン・マスク氏率いるニューラリンクが約1000個の電極を持ち脳の表面ではなく脳の内部に追い込む N1 によりマウスを使うよりも早く思考での操作ができることを実証するなど。実証したってことは誰かいる人がいるってことだね。
そうね。
まあそうなりますね。
マウスが早く操作するだけのために頭開けて電極入れられるとしたら、ちょっとそれは嫌だなっていう。いや、頑張ってマウス早く操作できるようになりますから、それだけは勘弁してくださいって言います
よ。そのうち夜寝てる時とかにうっかり間違い電話かけちゃうとかそういう時代が来ちゃうかもしれないですね。
そうね。
まあそういうのはアップルインテリジェンスが賢くなって止めてくれるんだろうと思いますけど。
うんうんうん。
そしてギガニーさんの記事でこういう記事もありました。アップルは外部決済を使用するアプリのストアページで名前やアイコンより先にあたかも危険なアプリであるかのような警告を表示していることが明らかにという記事がありまして、2024年からの EU のデジタル市場法に従うべくアップルは EU 圏内ではサードパーティーアプリが外部決済を使用することを認めてます。しかし、アップルは外部決済を採用するアプリに対して警告を表示していることが明らかになりました。というわけで、ゲームをダウンロードして遊んで課金しますかっていう時に、必ずアップルの支払いのシステムなんか通してお金払ってたりするんですけど、それはアップルが独占やいうことで、ヨーロッパではもうアップルが儲からない別のオンラインストアからでも支払いできるようにしなさいという命令が裁判所で下されて、アップルはしぶしぶそれにしたというようなところがあるんですが、
ヨーロッパに関して言うと、裁判所の命令ではなくて、法律でそうなってると。
わかりましたよって言って、すぐに変えたかと思ったら、外部決済の時に警告が表示されるように仕組み変えたっていうので、ね、ちょっとそれしてこないかと思うけど、確かにエクスクラメーションマークの三角のアイコンがあって、
うん、ざっくり読んでみると、このアプリは App Store のプライベートでセキュアな決済システムはサポートされてません。本当にいいの?みたいな、そういう感じのことを書いてますね。
嘘じゃないんですけど、うんうん、ちょっとここに露骨に入れると確かにダメなの?ドキドキするわ、みたいな感じにはなりますね。
アップルとしても、うちの決済システムを通さないものはサポートしないよっていうのをユーザーに伝えないといけないんで、
うん、
そういう意味では全く必要ではないかというとそういうわけでもないんですけど、ただ、
うん、
一方でこういうやり方しちゃうと、ちゃんとした外部決済のサービスですら危険なものに思えちゃうよね、知らない人から見ると。
うん、そう。まあ、書くんだったら法律でも決まってる国のアップストアなので、一行外部決済ですよみたいなことだけ、うん、書くんだったら妥当かなと思うけど、うん、ここまで書くとね、ちょっとね、引くよね。
これまた裁判のネタになるんじゃないんです
か?あるかもね。
表示するのはまた
やめろ。
アメリカでなんかそういう判例がこの間出てたような気がするんですけどね。
本当に?
は
い。で、この記事、興味深いの一番下の方に、ちょっと別記事でありますけど、似たようなことで、Amazon Kindle の iOS アプリに本を入手ボタンが登場。Apple が Epic Games との裁判に負けたためっていう。これも5月の7日の記事ですから、先々週ぐらいの記事ですけども、アメリカ国内での Kindle のアプリにのみ、Getbook っていうボタンがついてくるんですって。
はい。
この記事に出てますね。今、私が探し求めていた答えが。 二段落目っていうのかな。
ああ、
ところに。
アプリに対してアプリ外での課金に手数料を課す行為を禁じる判決を裁判所が下すってやつ。
iOS アプリにまず外部決済のリンクとかボタンを置くことを妨げちゃダメですよと。
はい。
それから、App Store の外の決済手段を使って購入する場合に手数料を Apple が課しちゃいけませんよ。それから、外部決済を選択したユーザーに対して警告画面を表示して利用を控えるよう訴えてはなりませんよと。ので、警告画面出すなっていうのは、まあ、アメリカの判例なので、判決なので、それが EU に適用されるわけではないんですけれども、
うん、
おそらく今後 EU 側もこれに追随していくような感じで法律変えてくるんじゃないかなという気はします
ね。うん、思えば、Kindle アプリで本を買えないっていうのは、ジョブズさんが Kindle のアプリを iPhone に入れるっていう時に決めたんですけど、だから十何年それがずっと続いてたわけです。いよいよそれがアメリカ国内では Kindle のアプリだけで完結できるようになるというものですか。
そうですね。いや、日本も早くそうなってほしいんですけどね。本当不便なんで。
そうですか。私あっちの方がむやみやたらに買わなくて済んでるからいいかなと思って。
なるほど。
あれ一瞬のボタンやったら買ってしまう恐れがあるから。Amazon のアプリで見るから他に安いのがあったりするのわかるじゃないですか。
私逆に買うと決めたものは買うので、いちいち Amazon アプリからブラウザに飛んだり課金するっていうのが非常にめんどくさいんですよね。アホらしいと思ってる、ね。スマートフォンのやることじゃないっていう、そういう感じでいるんで。
さすがライターさんの発想ですね。
楽したいだけですね。
で、最後にスミレさんの記事もう一つご紹介です。東京都すべての都立校に AI 導入、GPT-4O ミニ以上に対応、コニカミノルタ提供という記事がありまして、コニカミノルタジャパンが東京都が提唱する2050東京戦略の一環として、全都立学校の児童生徒及び教職員が利用する生成 AI サービス、都立 AI の提供を5月12日から開始しています。すごいですね。都立 AI。
ネーミングセンスの良し悪しは、個人差があると思うので、あえて申し上げませんが。
はい、2050年までにそれを完璧にするってこと？
ということなんですかね。ちょっとそこまでは
東京都が提唱する
2050年代のビジョンを見据えて中長期的な計画をいろいろと立ててるというものですね。はい。
東京がもっと良くなるようにっていう発想なんです ね。神奈川県はいいのかとか。
ちょっとどうなんですかね。
ここに神奈川県の県民お二人いらっしゃるのに、東京都教育委員会2023年度は9校で、去年は2020校生成 AI 研究校を指定しているという。で、今回は全都立学校256校へ拡大。これ狙ってる256校って
。いや、私も思いましたね。あれもしかして、偶然の一致なんですけれども。
ほんまに？
もう、プログラム触ったりしたことある人間からすると、256って。
そうそう、
ちょっとビビってきますね。
これ、ちょうど切り絵でこれって言って。
はい。
で、受注から約1ヶ月という短期間で利用できるようにした。
基盤を
構築。すごいですね。
16万人分の基盤を構築していると。
機材とかがもう入ってる学校に、したっていうことなんですかね。1ヶ月ってこと
は。ちょっと詳細は、そのあたりはあまり詳しく書かれていないので、出ていないので、何とも言えないところなんですけど、まあ、とにかく、コニカミノルタさん頑張ったということは事実です、
ね。いや、まあまあね。GPT-4 をミニ以上ということで。三浦さん、GPT-4 をっていうのは結構いいんでしたっけ？
ああ、いいですよ。とても、ね、最新の、モデルですね。はい。
で、ミニってつくから、ちょっとこう、ライト版。
ライト版、少しライト版。はい。はい、
東京都の家のテナントで16万人が円滑に利用できる専用環境。あ、その256校で全員が使ったら16万人になるってこと？
そういうことですね。
学習活動や公務に合わせたテンプレート、カスタム AI 作成機能を搭載。はい、ですか。
基本的な部分として、児童生徒が入力したデータは生成 AI のモデルの学習には使いませんよっていう。
まあね、そうですね。
不適切なやり取り、絶対まあ子供だったらやるでしょうねっていうところで。自分たちだって多分子供の頃にこういうのあったらいろいろいじくり回してただろうなと思うんで、まあそういうやり取りを防ぐフィルタリング機能も搭載しておりますというところでね。
スミレさんからは、マイニューギア&久しぶりの電子工作。秋葉原で買ったレコードプレイヤーキット、そしてこいつのために生まれて初めてボザロのレコードも買いましたといただいてまして、ボザロはボッチザロックというアニメですね。これのレコードを買ったということで、DIY レコードプレイヤー組み立て式という商品が売られてるんですね。レコードプレイヤーを作る時代が来るとは思わなかったな。
針はどうなの？針も
針はついてくるんでしょ、やっぱり。 うん。貼りなかったらちょっとするんですよ。どうやって待ち針で鳴らしますよ、そしたら。あれ、鳴ることはなるけど、レコード痛むよね。
貼りって今普通に入手できるんですか？
できます。長岡がずっと作ってるんですよ。
ああ、そうなんですね。
ええー、それはあります。あれ、貼りってダイヤモンドでしょ、大体。
そうでしたっけ？
どうなんでしょうね。あ、ちょっと詳しくはわからないですけど。
うちにはダイヤモンドがあんねん。何言ったら貼りがあるからダイヤモンドがあんねんってね。しょうがなくなってたんですけどもね。長岡では今でもね、カートリッジ販売、オーディオアクセサリー製造販売を行ってますってちゃんと出てますね。この中で、テントウムシプレイヤー持ってた人はいませんか？
テントウムシプレイヤーってありましたね、昔ね。
ありましたね、レコードのね。うん、
カバーがテントウムシで絵描いてあるやつ。
はいはいはい。
うん、だかどうかはもう記憶ないですね。
ないですか。
私はなんか別のプレイヤーやったような気しますね。う
ん、私あれ欲しかったのに、おばあちゃんが買ってきてあげるわ、言うてね、買ってきて、ほんな普通の黒いがカバーやって、テントウムシや言うたらめな、黒いの買ってくるやろ、ほんで。で、まあまあ買ってもらって。初めてかけたレコードがガメラマーチでしたね。それもおばあちゃんの見立てなんですよ。この子あんな怪獣のとか好きやから、ガメラとウルトラマンとなんか書いてあるから、このレコードを買ったらええやろ言って、それも一緒に買って、私が買ってくれ言うたんじゃないですよ。買ってきたんですよ。ガメラと帰ってきたウルトラマンとアパッチ野球軍と、何が入ってたの？魔法のマコちゃんが入ってたのか。で、アパッチ野球軍と魔法のマコちゃん見たことなくて、全然。で、あのレコードにほら、あの、オーディオドラマついてくるじゃないですか。知りますね。あ、だからね、LP とか買うと、主題歌とエンディングの曲だけじゃ、LP が生まれへんから、
はい、
5分か10分くらいのミニドラマが入ってる時、ようあったんですよ。
あ、そうなんだ、
ね。同じ声優やったのに違う人やったから、全然イメージできへん。っていうのがね。あの手のレコードもね、今あったら貴重でいい値段売れるんですよ。
そうでしょうね。私は覚えてるのはウルトラマンレオのレコードですね。
ああ。それはドーナツ版、あの、いわゆる EP 版ですか？
いや
LP？
LP だった気がするんですけどね。ちょっとはっきりしない。確かに小さいレコードも家にあった記憶はありますけど。ただすごい強烈に覚えてるのが、ウルトラマンレオの主題歌と、
はい、
あの、チョビン。
星の子ジョビンね。
星の子ジョビンの主題歌のレコード、うん。それがすごい記憶残ってますね。
あれ、どっちも同じ金曜日で、レオが7時からで、ジョビンが7時半からやってたと思いますけど。
あ、そう
その段取りで見てませんでした。
あ、ちょっと全然覚えてないんですけど、多分そういうので父親か母親が買ってきたんでしょうね、多分ね。
ねえ。あの、今歌えと言ったら全部歌いますけど、歌いませんからね。
すごい。
なかなかあの、レコードプレイヤー1台でいろんな人のとこ持って行って、これで何聴きましたかって聞いて回っても面白いでしょうね。
ああ、そうですね。
ね、
うん、ただ、その対象との年代の人がどれぐらいい
るか。あ、まあもちろんそうやねんけど、
うん。
三浦さんはお家にレコードあるでしょ？
え？今？
今のお家。あ、今のお家にはないですか？
ないですね。
ご実家に置いてる感じ？
実家に置いてるっていうか、もうでも、プレイヤー自体も捨てちゃってますからね。もうそれと一緒に捨てられてるかもしれないですね。はい、まだあります？大量に。
あ、置いてますよ。
おー、すごい。さすが。
なんか掘るのもったいないなと思って、そのままで。
はいはいはいはい、
はい。父親のね、レコードもどっかにあんねんけど、ちょっと、あの、
うん、
ギターの曲が好きやったみたいで、あの、うん、コロードチアリーとか、うん、あの辺の、ね、LP 容器持ってたんでね。せんと、ほら、あの手のってレコードのっていつ貴重な版に変わるか分からへんから、捨てにくいですね。今しょうもないもんでも何年かしてからすごい貴重になったんだし。
はい、はい、ありますね。
風のヨッピーさんからは、自宅外で駐車すると Google マップスから通知が来るようになった。といただいてまして。ご自身のお家の近くに止めたんですかね。あ、お家以外のところに止めたんですね、これ多分。止めたら Google マップスが駐車場、あ、
駐車場とは限らず、どこに止めたかって案内、
ね。あ、そういうことで教えてくれるの。
はいはいはい。
それはいいですね。
これでも前から。
あります？
たと思うんですけど、
ね。知らんかった。へぇ、
うん、私もこれ、あ、いや、出たことある気がしますね。
あ、そうですか。
Google じゃなかったかな。Apple マップかな。
ね、その Google マップスに、その駐車料って書いてあるから、ひょっとして駐車場の情報と思ったら違うんですね。車の止めた位置の情報なんですね、これね。
そうですね。
これエンジン切ってしばらくじっとしてないところなんて出えへんでしょうね、でも。
多分ですけど、確かその、車と Bluetooth で接続してるときに、駐車して降りて車エンジン切って Bluetooth の接続が切れることによって、そこで車を降りたんだと。
ああ、判断される。
そうそう、そうだったと思います
ね。なるほど。
あの、広い駐車場に止めた時はね、場所分かれへんからっていう。
うん。
はい。それから、ディープスターさんからは、あれ、iPhone 16 Pro も望遠レンズついてるのね。ライダー欲しいからプロだけど、望遠レンズも欲しいから MAX しか選択肢ないって勘違いしてたけど、13 Pro から望遠ついてた件、つまり MAX と Pro の違いって画面サイズと容量の選択肢くらいしかないならプロでいいのか、といただいてまして。そうですね。
そうですね。今はそうですね。
ライダー捨てがたいから、でも今の12 Pro Max でもライダー使えるから、次はライダーなしでもいいかなと思ってしまう私。何やねんそれって感じですけど。でも画面は大きい方がいいんですよ。でもう一つディープスターさんは、職場に着いたら仕事集中モード、家に帰ったらパーソナルあるいはオフにしたいけど、車で移動中は運転集中モードなので切り替わらない件をいただいてましたよ。車の運転中は運転集中モード。あ、これ、え、そう、家に帰ってもずっと運転集中モードなままってことですかね、これは。これはちょっとわかりにくいですね。ディープスターさん、集中どこなのか教えてください。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。5月のテーマは、諦めなかったもの。iPad で通信教育を最後まで続けて免除を得たとか、欲しかった iPhone のモデルを買えるお店を何軒も回って探したとかのお話をお待ちしております。Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2025年5月のマグネットは、5月28日水曜日夜8時より、Zoom によるオンラインで開催いたします。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。次回の配信は5月24日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。